예, 오늘 아침도 전국적으로 부슬부슬 비로 시작했는데요. 우리의 한글말 실력도 이 비와 같이 조금씩 쌓여가면 좋겠네요. 안녕하세요. 사랑해요 한글말 신고야쿠노 編集長ことむとがつけよです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트나 아유미です。
사랑하는 예쁜 쯔짠です。
今日の朝もしとしと雨で始まりましたが、私たちの韓国語の実力もこの雨のように少しずつ積もっていったらいいですね。というふうに言いました。はい。はい、ということで、今日は久しぶりに囲碁館中コーナーをやってみようと思って、映画の紹介ですね。だいぶやってなかったので、今年の映画すっかり紹介してないわけですけど、日本で7月11日から公開されるという韓国映画、私が今年に入って見た映画の中で一番心に残っているスサンハンクニョですね。知ってる？
知ってます。
あ、怪しい彼女ということで、ファン・ドンヒョ監督ですね。全てを捧げて子供のために生きてきたお母さんが人生の大逆転ともいうような青春復活を描くファンタジーですよね。それが何かっていうと、主人公が73歳のナムニさんっていうベテラン女優ですけど、ある日20歳のシムンギョンさんの姿に変わる、つまり若い頃の姿に戻るっていう話なんですよね。
サニーの、
そうそう、
ナミちゃんの方、
うん、2011年のサニーの主人公役、
あの、
うん、引っ越ししてきた子、うん、ソウルからシボルに、
まあ、サニーの時もハルモニー譲りの方言丸出しの悪口を飛ばす演技が良かったじゃないの。それがね、言ってみれば前編にわたって出てくるようなもんなんだよ。これは結局、あの、悪口屋のハルモニーが若くなった姿が彼女なので、そのまんまもう最高のハマり役なわけですけど、まあ、一応あらすじを読むと、息子の自慢が唯一の楽しみである70歳の意地悪ばあさんオーマルスンは、ある日家族が自分を老人ホームに入れようと考えているという青天の霹靂ともいえる事実を知ります。不安な気持ちを抱いて夜道をさまよっていたマルスンハルモニーは、幽玄な明かりに導かれ青春写真館と銘打つ一風変わった店へと足を踏み入れます。私が50年はもっと若く見えるようにして差し上げますよという主人の言葉に喜びながら、生まれて初めて美しく着飾って、いわゆる霊前写真を撮るわけですね。亡くなった時の写真ね、を撮影して出てくると、彼女はバスの窓に映った自分の顔を見てびっくり。オードリー・ヘップバーンのように白い肌、スラリとしたスタイル、しわくちゃのハルモニーから今にも弾けそうな花盛りの少女に戻っていたと。で、誰もマルスンハルモニーだと気づくことがない自分の姿に、彼女は自ら20歳のオードリー、名前が
オードリーなの、
そう、
オードリー、オードリ
ーオードリーだと名乗って輝かしい青春全盛期を楽しんでみようと決心しますが、っていうことね。
バスの中でイエーって叫んで、
お金使ってね、いろんな服買ったりして、まあ結果的には歌手デビューするんですよ。もともと若い頃の夢が歌手だったとか言うんだけど、
なんか孫がバンドにハマってて、
そこに入れてもらう、
そう、
オードリーさんみたいな感じで手に当てて、ダメダメダメよとか言ってバンドに入ってくださいみたいな、
自分の孫から告白されるんだと思ってびっくりして、ダメダメって言うんだけど、実はバンドに入ってくれって思ったんでね。で、結構昔の歌をそのまんま歌うだけなんだけど、深い歌声、やっぱりその年輪が刻まれてるわけじゃないの、本当はおばあさんなわけだから。で、その歌声でみんなも泣いてしまうような、そういう歌手になるわけで、もともとパンクバンドだったんだけど、一応その彼女の歌に合わせて演歌みたいなのを歌うようなバンドになって大ヒットするんだよね。まあ、そういう彼女の歌も見どころではありますよね。で、面白いのがやっぱり、あの、韓国人のハルモニーがやる醜い動作みたいなのを、例えば子供をね、こう抱きかかえたら指で鼻を取ってスカートにこすりつけたりする、そういうシーンをこの若い彼女がやるから面白いわけだよ。私が一番笑ったのが、韓国のおばあさんって男の子見つけるとおちんちんをこうやってつまんで食べる仕草をするんだよね。こっちもくちゃーとか言って、なんかこっちをディッソーとか言ったな、こうやってあむあむあむって食べる真似をするわけ。そしてね、隣のお母さんにね、ギロって睨まれて、その若い彼女がやってるからそしてなんかこっそり戻す真似をするっていう、そういうシーンが面白かったですけどね。
ガニ股歩きだしね。
そうそうそう、
ビンヒョーとか言いながらガニ股で歩いてって感じ、
パンチパーマでねまあでも途中でオードリー・ヘップバーンの髪型にしてくれって言って、昔風のエレガントな感じの若い姿で出てきて、いろんな人から愛されるわけなんだけど、まあね、面白いのはやっぱりその 孫に対してやっぱり孫として見てるし、息子に対しても息子として見て、その姿でひるむことなく対するんでね、パンマル使ってね。そういうことで誰もが憎めない、そういう変な女性だけどなんかあったかいみたいな、そういう存在になっていくわけですね。で、感動のシーンになっていくわけですけど、よかったですね。
見たい。
はい、ということで2人の老若女優の美しい愛しい演技をね、ぜひ見ていただければと思いますね。おすすめの感動映画スサンハンクニョを今日は紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
チャンネル変えるなよ。
チャンネルパックジマ。
チェノルね。でも僕は漫画見たいんですけど。
ハジマ。
そう。
저는만화보고싶은데요。
うん。それなら新聞見たらいいじゃないですか。
그럼신문보시면되잖아요。
はい、ということですね。バッチリですね。初心者の方に合わせて最近は少し簡単にしてますけれども、つんちゃんには軽いって感じかな。はい。今日も優しい会話ですけど、今回は夫婦の会話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。
당신리모컨찾았어요?
찾았어.
어디서그걸찾았어요?
냉장고안에서.
아이고맙소사.
간단.네,どうですか?
아나타채널을見つけたの.
채널이잖아요.
리모컨.
はい.
見つけた.どこにあったの?冷蔵庫の中.なんていうの?
適当に訳してみて。
オーマイゴッド。
はい、バッチリだね。うん、返事がちょっとあったけどね。はい、じゃあそういうことで韓国語で答えられるように2回目聞いてみましょう。
당신리모컨찾았어요?
찾았어.
어디서그걸찾았어요?
냉장고안에서.
아이고맙소사.
はい、行ってみましょう。
単身リモコンチャジャッソよ。
うん。
返事。うんとか。
うん。
チャジャッソ。
うん。
おでそ。
そうだね。
くごチャジャッソよ。
うん。
年じゃんごはねそ。
はい。
あいこ。
うん。
マプソさ。
はい、100点ですね。素晴らしい。ちょっと簡単すぎたな。はい。ということで、まあでもね、夫婦の会話を習うという意味で、これぐらいから始めてみましたね。それじゃあ、ゆっくりバージョンでもう一度確認してみましょう。
당신리모컨찾았어요?
찾았어.
어디서그걸찾았어요?
냉장고안에서.
아이고,맙소사.
はい。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。あなた、リモコン見つけました?
당신리모컨찾았어요?
당신리모컨찾았어요?
見つけたよ。
찾았어。
찾았어。
どこでそれを見つけましたか?
어디서그걸찾았어요?
어디서그걸찾았어요?
冷蔵庫の中で。
냉장고안에서。
냉장고안에서。
あら、まあ、なんてこと?
아이고、맙소사。
아이고맙소사
はい、じゃああゆみちゃん頼むもじゃ
単語と表現ですね。
はい、
単身
中年以上の夫婦の呼びかけってことになってますね。単身っていうのは当たる身というふうに書いて当身ということなわけですけど、あなたってことなわけですよ。で、これがね、結構ね、変則的な意味がいろいろあって、例えばだけど、これを目上の人に使うと別の意味になって、ご自身というその方の身、体みたいな意味で、ご自身、ご自分という意味になるわけです。これだと上回ってる言葉になるんだけど、もちろんあなたって意味では使えないですよ。その人に単身とか言ったら失礼なことになっちゃうわけだけど、じゃあ、ご自分でされるってなんて言いますか?
単身に하신다。
はい。これはだから、ご自分でというふうに上回ってる言葉ですね。で、対等な相手の場合、これは喧嘩相手への呼びかけみたいになる。 あなた、お前ってことだね。じゃあ、あなた、私にこんな風にしていいの？
単身、なんて入れと되는거야？
うん、うまいね。はい。その通りです。だから、あんたみたいな感じになるわけですね。
いや、いい、単身なとか言う。
つまり、普通に話してても、ちょっと語気が強くなった時に、単身と思わず言っちゃうと、それで喧嘩になるわけです。지금単身이라고했어？単身이라고했지？오신이라고그러나？とか言ってね。これが基本的な喧嘩の始まりのパターン。
はい、そんな喧嘩をしてるんです。
いや、違うよ。夫婦じゃないよ。
街で。
人に、知らない人とかに、単身とかって言ったら、
知らない人に対して、
もう喧嘩、お前みたいな感じ。
名前も知らないし、うん、職位とかなんかもわからないから、単身って言っちゃうわけで、思わず。で、単身って言った瞬間にもう失礼な言葉になっちゃうから、そこで喧嘩が始まるってことがよくある。うん、夫婦の場合はむしろ愛情を込めた言葉なわけですよ。はい。そしてね、この広告文とかでよく見る言葉になると、今度はね、you の翻訳なわけですよ。いわゆる、あなた、ね。不特定多数のあなたっていうふうに言いたいときに使うということですけどね。はい。じゃあ、私が実際これ、ネット上で探した広告のコピーなんだけど、あなたの幸せが優先です。
당신의행복이우선입니다。
はい。これは公共広告機構のコマーシャルですね。はい、続いてじゃあこれ現代カードヒョンデカードの広告ですけど、一生懸命働いたあなた旅立て。
열심히일한당신떠나라。
はい、これ結構流行ったね、旅行に行くシーンでね。はい、でまああとは英語の訳として You are my sunshine の訳で、
당신은나의태양。
はい、당신은나의태양、英語の歌の訳とかにも使われるということになりますね。はい、続いて
リモコン、
そのままですね、リモコン、リモートコントローラーですね。
찾다、
探す、求める、見つける。それから取り戻すとか尋ねる、これは尋ねていくという意味でね。それから欲しがるといういろんな意味になりますけれども、これは探すという意味と見つけるという2つの意味になり得るので、ちょっと注意が必要なんですけど、なくした傘を見つけたって何て言いますか？
잃어버린우산을찾았다。
はい、この場合は見つけた場合ですね。で、見つかってない場合もありますね。探してみたが見つけられなかった、
찾아봤지만못찾았다。
はい、最初の찾아봤지만の찾아は見つけてないで探してる。で、못찾았다っていうのは探しえなかったってことで、これは見つけられなかったって意味になるわけですね。
お金も探しますね。
うん、そうだね。それは引き出す場合ね。お金を引き出すときも飛んでるちゃったっていうね。
어디서。
おでえその縮約形なわけだけど、どこで、どこからですね。えそにはでというのとからという二つの助詞の意味がありますからね。はい。じゃあ、つんちゃん質問です。どこへは何？どこへ行く？
オディエ。
それはどこにだね。どこへ？方向。オディロ。オディロ感だ。オディロがせよ。
オディロ？
うん。これもうそろそろ覚えないとね。ローね。うん。うん、はい、じゃあ続いて。
冷蔵庫。
冷蔵庫ですね。そのままね。
アン。
これは中とか内なわけですね。反対語はパックっていうね。パックですけど、内側って何て言いますか？
アンチョ。
はい、でこれでね、奥さんのことを表すんですね。なんて言いますか？
安住院。
はい、中の主人、うちの主人と言って奥さんのことを表しますね。だから安住院パカチュインというんですね。パカチュインというのは外の主人という意味で、旦那さんのことですね。両方主人なんですよね。で、まあ、これはもうまさに家内って感じの言い方になりますけど、なんて言いますか？
安サラン。
はい、うちの人ですね。家内。はい。
愛護。
愛護ね、有名な韓国の嘆きの言葉ですね。本来は葬式の国って言って、その嘆く泣き声の一種なんだけど、まあ、これが広く喜び、呆れ、驚き、不満、不憫さ、痛み、疲れなどを表すときに使われると。まあ何にでも使われるってことですね。あらまあとかね、やれやれとかね、わーとかね、あーとかね、まあそういったいろんな意味で使われます。
マップ操作。
これはだから映画の字幕とかでしかほとんど見ないけれども、驚きとか意外さとか失敗した時の叫び声ですね。なんてこった、まさか、ひどいなってことですね。お前が花にマプソサっていう訳を一番よく見ますね、映画の字幕でね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
単身リモコン찾았어요。
うん、찾았어。
어디서그걸찾았어요？
냉장고안에서。
아이고맙소사。
うん、はい。じゃあ交代して、あゆみちゃんから。
당신리모컨찾았어요？
うん、찾았어。
어디서그걸찾았어요？
냉장고안에서。
아이고맙소사。
냉장고でな、냉장고だけどね。
냉장고。
はい、じゃあ、あゆみちゃん、頼むぞ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、練習用に敬語にしてますけれども、何々見つけられましたか?で、詩を入れて敬語にしてますね。
リモコン찾으셨어요?지갑찾으셨어요?고양이찾으셨어요?
はい、지갑というのはお財布ですね。で、고양이というのは猫になりますね。続いて、どこでそれを何々されましたかですね。
어디서그걸찾으셨어요?어디서그걸들으셨어요?어디서그걸사셨어요?
듣다、聞くの尊敬形で들으셨어요ですね。そして、사다、買うの尊敬形で사셨어요ですね。はい、じゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
リモコン찾으셨어요?
はい、練習してみましょう。
リモコン。
リモコン찾으셨어요。
지갑。
지갑찾으셨어요。
고양이。
고양이찾으셨어요。
うん。なんか2回目のがちょっとアクセントがおかしかった。찾으셨어요じゃなくて、찾으셨어요ですね。表リズムね。はい、続いて。
어디서그걸찾으셨어요?
はい、練習してみましょう。
찾다。
어디서그걸찾으셨어요?
듣다.
어디서그걸들으셨어요?
사다.
어디서그걸사셨어요?
はい、ということですね。じゃあ、最初の方で言ってみて。
열쇠찾으셨어요?
はい、ということですね。鍵を見つけましたかですね。はい、それでは。한국문화의밤韓国文化の部屋ですね。日韓の文化の物差しの違いをずっとやってきたわけですけど、まあ、前回から旅客船事故にちなんで、また別の背景を説明してるんですね。それが何かというと、この国が経てきた日本にはない歴史というものを見ていかなきゃならない。すなわち、まさにこの国が地政学的に四方を強大国に囲まれながら、歴史上ずっとこの侵略を受けてきた歴史というものなんですよね。実際1970年の6月に城山学報ペクサン八報という雑誌にユボンヨンという人が書いた論文なんだけど、このユボンヨンって人は朝鮮日報の編集長も務めた言論人なわけですけど、この人の論文で、韓国は記録に残っているだけで三国時代以前に11回、三国時代に143回、高麗時代に417回、朝鮮時代に360回、合計で931回の外交を受けてきたというふうになってるわけですね。で、もう、高麗時代には平均 1.09 年に1回。で、朝鮮時代だと平均 1.4 年に1回という、まさに年中行事のような頻度で外国からの侵略を経験してきたということになるわけなんですね。まあ実際それは以前の昔も記録がしっかりしてなかったという時代的なことを考えれば、同じようなペースで常に侵略を受けてきたんだろうということがわかるわけなんだけど、まあまたね、現代に至ってもソ連共産主義の侵攻によって南北が分断したとか、あるいは1950年の朝鮮戦争っていうのは北朝鮮と中国が侵攻してきたわけだし、未だにね、なんかヨンピョン道の砲撃事件とかね、あるいはチョナナン、天安館の事件とかね、北から攻撃を受けてきてる中で、いつ何が起こるかわからないっていうような状況の中で生活してるんだっていうことになるわけですね。で、それに対して日本っていうのはもう外国の侵攻っていうのは13世紀の九州北部に来た元寇、それが全てであって、ほとんどその海に囲まれた島国としての地政学的な立場で、まあ、どこよりも安全な歴史を経てきた土地であるというふうに言えるわけですよ。ここに大きな違いが現れてくるわけなんですね。日本では、いわゆる戦い、戦争っていうと、国内の武士同士の争いのことになるわけじゃないの。だから、いかにひどい戦乱の世であったといっても、それはあくまでも人口の一部に過ぎない武士層同士が勢力争いをしているっていうのが、争いであり戦争だったわけですよ。で、実際そこにはね、日本人同士いろんなルールも武士の文化みたいなのもあったし、あるいは礼儀を重んじたり、名乗り合ってから戦争するとかあったじゃないの。まあ、そういうのはね、完全に国内の内乱だからあり得たってことになるわけですよ。で、また実際武士たちはどっちが勝ったとしても相手の領土をもらって、そこに住む農民から年貢をもらって暮らすわけですから、国民の大部分を占める農民たちは常に安泰だったってことになるよね。よくさ、昔高台からおにぎりを食べながら戦見物をしたっていうような話があったりするけど、まあ、それぐらい多くの国民たちにとっては 争い事っていうのは特に自分に関係なかったってことになるわけですね。で、一方でその韓国が経験したいわゆる外国からの侵攻っていうのは、まあ、ひとたびそういうのに関われば男性は皆殺しになるしね、女性は凌辱されたり、子供たちが奴隷になって連れてかれたり、あるいはまあ財物、すべてのいいものっていうのは全部根こそぎ奪われることになるし、建物とか文化財もみんな無慈悲に焼くというのが侵略なわけですよ。言ってみればそれを韓国は歴史的に930回も受けてきたということで、まあ、そこから韓国人の何が起こるかわからない、すべて奪われてしまうかもしれないという、そういった歴史のゆえに韓国人が持つ性格っていうのが、やはり未だに残っているということになりますよね。まあ、前回はそれでパリパリの話をして、性急な性格の話をしたわけだけど、今日話すのはね、計画性がないという、よく日本人が愚痴をこぼす内容だけど、結局、何が起こるか分かんないってことは、計画して計画通りに行うとバカを見ることがあり得るというのがこの国だったということなわけですよ。日本はその点考えてみても、季節とかが定期的に規則正しく来るのが普通だし、例えばこの月には台風が来るんだって言ったら来年はその台風に備えればいいわけであって、計画的にするってことができたね。計画的にする人が賢い人だったし、計画的にコツコツと行って確かな利益を得るみたいなことが最も日本人が目指したことなわけですよ。で、問題は韓国の場合、そういうふうに計画してやってたことがいきなり今日明日のことで侵略が起こってしまえば全て台無しになってしまうということで、できる時にやってしまわないと明日どうなるかわからないという状況の中に生きてきたんだということになるし、韓国では賢い人というのはむしろこうやると言っといて次の瞬間に180度違うことができるような人、そういう臨機応変な人が賢い人だということになったという歴史的な背景の違いだってことになるわけですね。まあ、私もね、下宿生活してた時なんか、例えばだよ、日曜日の朝にね、みんないい雰囲気でこう雑誌なんか見てたら、お、秋の紅葉が綺麗だよ、今ソラクさんが一番美しい時だねみたいな話になって、突然じゃあみんなで行こうとかいう話が盛り上がってしまって、いきなりバス会社に電話してバスを借り切って行くんだ、会費は一人何万ウォンとか言ってね、突然下宿全体で旅行に行く話がその場で盛り上がったりするわけですよ。で、我々日本人はみんなもう大慌てでね、何言ってんだ、どうしてそんな急に決まるんだ、それぞれ自分の計画ってものがあるんだから少なくとも一週間前には言わなきゃいけないんだとか、そういう論議になってしまうわけで、そうすると韓国人が言う言葉は、いいことだから突然決まってやるんだっていうようなことを言われたりするんだけど、まあそういう出来事っていうのはしょっちゅうあったなっていう話ですね。で、あと何かイベントですね、学校とかでも人を動員して何かイベントやるみたいな、そういった時にとにかく韓国人の場合は全然その計画しないわけ、人が集まらなきゃできないような行事なのに何にも動員活動しないで、日本人はもうこれは失敗すると、もうこんな何にも動かない、やる気ないんだなとか思ってると、突然前の日になってから韓国人はみんなやおら動き出すわけで、もういきなり電話取り上げて、いろんなところに電話してね、あっという間に動員して次の日満員になるとかね、そういったことがよくあったわけですよ。で、なんでこういうふうに動員力があるんだろうと思ったんだけど、結局こういうことなんですよ。韓国人は1ヶ月前とかね、何週間前とかに電話して約束を取っても信じられないわけ。この間言ったけど、不意の事情が起こるってことの方が優先される可能性が高いので、長い約束はむしろ信じられない、キャンセルされる可能性が高い。なぜかというと、不意の事情が入ってそちらが臨機応変に優先されることの方が多いからなんだよ。で、逆に前の日とかに言うと、もう明日だから、あるいはその日今から行こうみたいな話をすると、もう今っていうのは間違いないことだし、一番情的に近い話になるわけだから、じゃあ行こうってことになって集まる。だから韓国では動員っていうのはむしろ直前になってやる方が大成功するんだっていうことだったわけなんだよね。で、我々はちょっとびっくりですよね。日本人の場合は先にした約束の方が優先されるんだけど、韓国人の場合は先約という長い約束はどうなるか分かんなかったから、むしろ後にした約束の方が優先されることが多いっていう問題になってしまうってことなんですね。はい。
ことわざもありますよ。
何？
ドッポン決めチェサチネンだ。お餅あるからもうチェサやっちゃおうみたいな。
まあ韓国人と付き合ってるとこれがだんだん慣れてくんだけどね。
うん。1週間後のこの日時間あるとかって聞かれても、うん、その日になってみないと分かんないっていう風になんかなってくる、うん、だんだん。
韓国でもう慣れたけど、うん、来週講義していただけますかとかって依頼、びっくりだよね。 日本だったらだって半年前とかに来るのが普通だからね。年の初めに電話来て、すいませんが講義を依頼したいんですけど予定どうですかとか聞かれて、いつですかって聞くと10月ですとかって予定あるわけないじゃないの。まあでも日本的な感覚だとそれぐらいこう長い計画をみんな立てて詰まってる可能性があるってことになるみたいですよ。はい、ということで、まあ、現代社会においてはだんだんそれが変わってきてるんだけど、一応韓国がそういった国家的な苦しみや悲しみがあって、そういう不幸な歴史ゆえにそういう性格があるんだってことも我々が理解していかなきゃならないんじゃないかってことなんですね。特にまあ日本というのは全く逆の状況の中で暮らしてきてるからね、違いが大きいんだということになるわけですね。はい、ということで以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらによー。